会社の夜ヘルス。ヒイラギ司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢地帰り、ヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、ということで、今週もやってまいりましたけれども、
はい、
はい、ということで、もうでも、言っても9月ですからね、今月で、うん、夏アニメが、はい、終わってしまうということで。
ほぼ終わります。
はい、佳境ということでね、
はい、
またいろいろ今期アニメの話をしていきたいんですが、
はい、
さあどうでしょうという話なんですけれども、
はい、
個人的にはやっぱまあ、これも先々週くらいも話しましたけれども、ボールルームへようこそがいいですね。なんかね、結構そのまこちゃんって僕可愛い
って言って
まこちゃんってのは今お兄ちゃんからパートナーだったダンスのパートナーだったお兄ちゃんから結構見下り犯を突きつけられて、お前じゃダメだっていうことで、
は
い、
ノーブラの
ノーブラ、そうです、そこで覚えてるの俺にすごい罪悪感
ブラジャーあるなしでキャラクターを
三平三平曰くノーブラ
の、ノーブラのでもその後の話でね、なんかダンスの本番の時にね、なんか衣装をなんか着替えるのすごい時間かかってて、
はい、
あ、来たと思ったら、はい、ものすごい数のパッド入れてました
ね。あらあら。
で、踊ってる途中にちょっと転ぶかなんかして、はい、パッドぶちまけるっていう、まさかの神業が披露されましたから、
いいですね。素晴らしい。
でね、まあそのお兄ちゃんが結構そういう感じで、はい、嫌なやつみたいな感じで描かれてる流れだったんですよ。うん、
はい、
ところがね、まあいろいろあって、で、まあ、その、ガジュ君っていうね、子に勝負しなきゃいけない。で、タタラ君が、まこちゃんの邪魔にならないようにする、僕にできることあるって言ったら、ちょっと一瞬、まこちゃんにね、回想がよぎるんですよ。
うん、
で、それはお兄ちゃんに、どういうリードが欲しいって言われた時に、
うん、
私はお兄ちゃんの邪魔にならないようにフォローするからって言ったら、
うん、
もうお兄ちゃんが、そういうのがやる気失せるっつってんだっつって、
うん、
つまらんダンサーだみたいになって、
うん、
で、どうなりたいんだって言ってもこう言い出せない、
うん、
結局そのやる気こう自分を出さないダンサーっていうことで、実はお兄ちゃんが妹に
葉っぱをかけて
るみたいな、だから組みたくないってことになってたわけよ。でそれでそういうのが全部こうまこちゃんの中でこう回想であって、でまこちゃんがそのタタラ君に頼むのね、私からもお願いします、私を花にしてくださいって、
うん、
タタラ君はその花を飾る額縁になるっていうことでこうダンスに挑むっていうのが、でちょっと憎い演出なのが、このまこちゃんがね黄色いドレス着てんだけど、
はい、
私を花にしてくださいっつって、その、タタラ君が額縁になるっていうのがバッて明確になるシーン の背景に黄色のバラの花がねでっかい絵で額に飾られてるっていうのがあってね、うわまた憎い演出とか思ってね、でもブラつけてないんだろうなとか
思
って、
ね、
いろんな邪念がね入ってしまいつつ、でやっぱボールルームはね普通にちょっとスポコンとして面白いですね、
うん、
で結構すごく嫌なキャラだったんだけれども、ちょっとなるほどこういう理由だったのならばみたいな、
うん、
だって変な話もうすごいいざこざだから、
はい、
このまま勝負に勝ってもその姉妹ダンサーは元さやに収まれるのかみたいなとこあるけど、なるほどこういう理由ならみたいな感じでちょっとほっとした部分はあって、ちょっとボールルームへようこそはねいいです、僕好きです。
そうね、言われてやる、そうね、自分の意思があるだけがやる気の見せ方じゃないもんな、言われてそれを完璧にやることがやる気の表れでもあるからな。あ、すいません、僕の最近の仕事への独り言です
。なるほど。なんかアニメと違うこと言ってるなみたいな印象はあったんだけど。
すいませんね。
まあね、いろいろあるんだよ。それあるんだ。
独り言です。
こぼせこぼせ。
うん、ああ、10万円欲しい。
いやいや、
まあ、あ、こぼれてました。
こぼれてた。それは違う。また違うのが出てきてたよ。
あ、本当
いろんなの出てくるからね。
いろんな人いますね。
いろんな人格が。
僕にね。
すごい。ビリミリガン的な。
まさに。
はいはい。じゃあどうですか、ドイツさん。そうですね、あんま見てないということで。はい。松崎さん
と。ああ、じゃあ、初めてのギャル。
ああ、
初めてのギャルね。
どの話で？
一応、水着会っていうのがありまして。うん、はい、まあ、結構お色気アニメには欠かせない水着会っていうのがあるんですけど。
そうですね。お色気アニメじゃなくても今欠かせない。
まあまあ、ね、ある、はい。まあ、その、海に、みんなで海水浴に行く、はい、 で、それを、その終わりに、まあ、近くの旅館かなと思って、温泉会も一緒に兼ねてるみたいな話なんですけど、その、だから、そこが、割とね、アニメ、唐突に今日水着に会だっていうことを知らされて、1話内で完結するんですけど、初めてのギャルの場合、2話前のエンディングぐらいで、みんなで、遊び行こうみたいな、
うんうんうん。
海水浴に行こうみたいな話になり、
はいはいはい、
その1話後で、
うん、
海水浴に行くためには、お金貯めないといけないから、
うん、
みんなでバイトしよう、
はいはいはい、
っていう話になって、水着会っていう、
うん、
3話にまたがる水着会を、
なるほど、1話で終わらせずに。
ようやく見れたみたいなところがありまして、おうおう、で、そのバイトも、
うん、
みんな、おのおのやってるんですよ。
うん、
例えば、その、主人公の友達とかは、漫画の知識が得意だから、うん、これ実名出てるんですけど、虎の穴にバイトに行くとか。
はいはいはいはいはい。
でも、虎の穴のなんか、
うん、
新人教育の人がもう、なんか、黒人のガチムチみたいな人で。
どこの穴だよ。タイガーマスクの虎の穴だよ。
そっちだよ。
マジで大丈夫なのかなみたいなこと言ってるときに、主人公は、
はいはい、
なんか、メイドコスプレ喫茶、
うんうん、
だとこでバイト行ったら、たまたまです、
うん、
これもうたまたまなんですけども、そのギャル4人がバイトしてたコスプレ喫茶だったよっていう。
偶然ってあるんだな。
偶然あるんですね。いやもう嘘だろって思いましたね。
あるんだよ、奇跡は起きるんだよ。
で、まあ前にも、言ったか言ってないか、その初めてのギャルのアニメの監督が前に、
うん
うん、魔装学園ハイブリッドハートのアニメの監督でもあるんですよ。
はいはいはい、
ちょうど去年の今頃かな、
うんうん、
やってた。
もう松崎さんが毎週のように。
毎週のように奏でたやつで、そのコスプレ喫茶で、まあ、イベントデーだ、
うん、
その。今日はバイト最終日か。で、そのバイト最終日がイベントデーで、うん、何かというと、小説をお客さん、まあ、ご主人様の前で朗読するみたいなイベントがある。それで、その、
はいはいはい、
コスプレ喫茶の店長が選んできた小説が、うん、魔装学園ハイブリッドハートっていう、
はいはいはい、
ここで繋がるという。
なるほど、クロスオーバー。リクリエイターズが。
そう、リクリエイターズ。そう、そこで、私のコアを挿入するみたいなことを言うっていう。
ちゃんと本当に読んでんだ。
ちゃんと言う。で、もうこんなの読めないみたいな感じとかになりつつ、みたいなことになりつつ、でもまあそれでバイト代溜まって、まあ水着会ありましたっていうことで、まあ水着会の作画はちゃんとしてましたね。
おお、
ここに、ここが俺らのメインどころだっていう意気込みを感じました。
なるほど。いつになく。
はい、主人公の幼馴染のちょっと妹的な存在のキャラがいるんですけど、その巨乳で
お兄ちゃん大好き、
ね、みたいな、
はいはいはい、
の胸の揺れがめちゃめちゃ揺れてたんで。
どういう風に揺れてたんですか。
いや水着だから、うん、制服の上からでは普段からではわからないその揺れ方とかね、
はいはいはい、
とかその当然その三オイルを塗るシーンなんかもありますし、
おうおうおう、は
あ、それが二人同時に塗ると、
二人同時プレイ。
そう、私も塗って、私も、足もです。そう、私も、
正確に
言う、足も。で、したら、二人同時に、まあ、こういう言い方は適切じゃないかもしれません。
うん、
あえぐっていう。
いや、まさきさん、多分適切ですね。その言葉以外じゃないことが繰り広げられてた
と。だって、魔装学園の人なんでしょ。
そうそうそうそう。
あえでた。
あえでましたね。
壺入っちゃったのはな。
なんか、うまかったらしいですね、
うん、
塗り方が。
あ、なるほど、はい、あるそういう
上手みたいな、
ああいうキャラなのにすごくそういうフィンガーテクニックがあるみたいな。
そうそうそう、
あるよね。
でちゃんとなんかオイルを間違えてブチュって押しちゃって、
うん、
わーってなるっていう
謎の液体みたいな、
謎の液体がかかるみたいなところもありましたし、
もうなんですか、期待を全く裏切らないですね。
期待通りのやつ。
逆にもうこれがなかったらちょっとおかしいよみたいなのがもう全くないですね。
そうですね、
隙がない。
なんで僕はもう本当に変な感じはすみません。水着会が僕も最終回でいいと思います。
あれがもうメインでもよかったと。
ストーリー上のね、うん、エンディング最終回みたいなのを作らないといけないですけど、僕のフィニッシュはあそこです。
フィニッシュ。 ちょっと待って、あの、なんか。
もう話がだいぶ変わってきたな、
今。深読みしちゃうな。
あ、いや、でも、言葉通りに取っていいです
。言葉通りに取っていいの
言葉通りで大丈夫です。
はい。じゃあ、そういうことだったんだろうね。
じゃあ、まあ、よかったね。
よかった。
はい。
スカッとした。
はい。
気持ちよかった。
気持ちよかったですね。
いや、もういいことですよ。
はい。いや、まあまあ、いいことですよ。
いいことです。
それはもう監督さんもそうしてほしいから、そうやったわけだ。
そうそうそう。
魔装学園の頃からそう思ってやってたわけですから。
うん、
そ
う
そ
うそう。いや、もう大好きなんでね。
魔装学園とでもそういう遊び心いいですね、クロスオー
バー。なんかそういう、ね、そうですよ。そうなんですよ。
監督さん。あ、作者さんは違うよね、当然。
あ、違います、違います。監督さんで多分、そう、だから他の、例えば、ラノベみたいなのも、うん、あの、魔装学園の前に出てくるんですけど、うん、そこはタイトルをぼかしてたりとかしてたんで、でも、魔装学園だけはちゃんと実名で出て
くる。うん、はいはい。で、やっぱ魔装学園読まされると、女の子たちはちょっと頬は絡めたりとか。
とか、だから割と、むしろ堂々と呼ばれると、店長が、その堂々と読むのは違うみたいな感じで。恥ずかしながら読むのがいいんだみたいな。
店長に監督の意思が見えるな。見え隠れするな。
面白い。
なるほどね。はいはいはい。じゃあね、次僕行っていいですか。
はい。
あの、ゲーマーズ。
はい。
で、一番新しい回が、8話と 8.5 話っていう形だったんですよ。うん、で、まあ、8話が、またちょっと新キャラ出てきた回だったんですけれども、あれ千秋の妹が出てくるっていう回だったんですが、うん、でその B バードが 8.5 回ってなったんですよ、うん、で同じ話数なのになんでそう刻むんだろうと思って、うん、まあ全然 A バードと B バード全然違う話だったってもあるんですけど、うん、まあそういうちょっと刻み入れるとちょっとおまけ回かな、
はい、
って見てたんですよ。ちょっとこれが面白くて、その千秋っていうのがボードゲームを買ったんですね、
うん、
買ったなんか、ね、当たったのかな、うん、でそれでなんかなんか面白そうなんでやりましょうと、まあ、人生ゲームみたいな、
うんうん、
一応反省ゲームっていう感じになってた
んですけど、はいはいはい、
でそれをじゃあ、5人でやろうっていうことで、まあ、ケイタ君と天童さんと、千秋とタスク君とアグリの5人
が来るんです
けども、うん、5人で、ただ、まあ、今ちょっとこうなんていうんですか、ケイタ君と天童さんが、まあ、オフィシャルのカップルになったとはいえ、うん、ちょっとまだそのお互いの中で誤解が生じてるんですよ。例えばタスク君は実はアグリとケイタはすごく仲いいけど、もうアグリは俺のこと好きじゃないんじゃないかとか、
うん、
でアグリはアグリで、タスク君は本当はあの天童さんのこと好きなんじゃないかとか、うん、いろんなこう思惑がなる中でその反省ゲームってやるんですね。でその反省ゲームってのはちょっと人生ゲームをちょっとエッジ効かせてトリッキーにしたみたいなようなゲームなんですよ、
はい、
でまあどういうのかっていうと、なんかね、ケイタ君と、ケイタとアグリが、まず、結婚しちゃうんですよ、ゲームの中で。
ああ、はいはいはい。
もうちょっとそれだけで、うん、なんか二人は、うん、タスク君と天童さんは、うん、もうそれだけ気が気じゃないみたいな、うん、おっと、みたいな感じになって。しかも、バンバン子供できちゃうんですよ。ゲームの中で。
はいはいはい。
で、アグリさんどうしてこのタイミングで子供なんかって言うと、できちゃったものは仕方ないじゃん、天の地にも責任あるんだよってこう、生ゲームの話なんだけど、なんか生々しい会話が、で、ぐさぐさ二人に刺さるんですよ、うん。で、しかも千秋は、まあ、一応その中だとちょっとポジション的にね、ちょっとあぶれてる感じじゃないですか。うん、でも、なんか、もう、こう学生編とね、社会人編があって、社会人になってから千秋が食にあぶれるっていうコマに止まって、うん、なんかみんなリアクションに困ってるとかそういう展開が続いたりとか、
あと、
で天童さんはなんかね、コマに止まると、
はい、
報われないんだけど金ばっか溜まっていくの。片思いの相手が結婚、より仕事に精を出す、臨時収入5万円みたいな感じで、全然気持ちで勝負勝ってんだけど、全然本人的には、うん、なんか満たされてないみたいな感じで。で、あと何があったかな、あとそのタスクと、そのタスク君と千秋が結婚、まあゲームの中で結婚しちゃったりして、はい、で、タスクが回したコマが、浮気相手に慰謝料を支払う事態に、みたいな感じになって、で、それもなんかさ、ちょっと浮気してる、
はいはいはい、
浮気野郎みたいな誤解があるから、はいはい、ちょっとまたケイタとアグリに変な目で睨まれたりとか、うんうん、もうちょっとね、すごい、そういうなんかね、面白い感じの、
うんうん、
実際本当にこのゲームあったら欲しいな、みたいな感じが
あ
る
んだけど、はい、
結構だからそういう、まあ、8.5 話なんで、お遊び会かなと思ったら最後の最後に、要は千秋とケイタっていうのが、ネットではすごくお互いの、
うん、
素性を知らないまま、
うんうん、
お互いをすごく尊敬してたり、うん、あの人がいるからこのゲームがすごい楽しいみたいな間柄なんだけど、うんうん、お互いそれ知らなくて、でお互いリアルではちょっとこうなんかいろいろ仲悪い感じになってる、
敬遠の中っていうか、うん、
でも一歩引いたタスクから見るとタスクはもう全部知ってるから、いや実は一番お似合いのカップルなんじゃないの、うん、みたいのがずっとあったんだけれども、うん、それが今回のその 8.5 話の最後で、あのお互いが分かるっていうので終わるんですよ。ちょっと油断して普通のお遊び会だと思って、うん、もう楽しんでみたら、うん、最後の最後にそういうちょっと今後の、うん、ストーリーを左右するようなのがバンとぶち込まれて、
うん、要になりそうな、
そう、いやこれはちょっとなかなか 8.5 は侮れなかったなと、ただ途中が面白すぎてね、だからそのケータとアグリがまたね結婚したままね駒止まったらね、あのラブラブ新婚生活でベッドが壊れる6000円払うでなんかもういろいろまた言い合ってて、なんか天の地もうそういうの控えてよみたいな言ってたらアグリも同じマス止まってベッドが壊れる6000円とかなって、お互いちょっと赤くなって2人でうつむくみたいなって、非常にねこれ 8.5 話だけ見てもちょっと濃密にギャグとその最後にストーリーにガンとぶつけてくる、
最後の最後ですね。
あで僕ちょっと言ってもいいですけど、ゲーマーズ多分千秋です。
あ、はい、
はい、これはちょっと業務報告として、
はいはいはいはい、
業務報告として
わかりました。
すいません、言っとかなきゃいけないなと思って。
そうですね、やっぱ気になってる人もいっぱいいると思うんで、
は
い
は
い、そうですね、
ちょっと報告は大事だなっていう
言わなきゃいけないのかなこれ。
え、ちょっと自分の中で
言いたいんだよどうしても、
うん、
そうそう、
あ、そうそう、ほら言わないとゲーマーズみたくいろんな誤解が生じるかもしれないでしょ。
誰にだよ
じゃあへえそうなんですねって言っときましょうね。
あ、後輩、
そうなんですね。ああ、そうだ。
千秋か。
なるほど。
後輩たち、ひそひそ声が聞こえてる
わ。ええ
、じゃねえわ。
ひそひそ話なんてしてました？
してた、してた。巻き戻せ、テープ。テープを巻き戻せ。
じゃあちょっと巻き戻してみましょうか。
いいわ。家で確認するわ。家で確認するわ、俺が。すぐ LINE 送るわ。やっぱ言ってたよ。
マイク拾ってたよ。
マイク拾ってたよ。
やだな。
控えてね、つって。まあ、そんな感じで。
はい。
はい、そんな感じでですね。
はい。
今回は。とりあえずこんな感じで大丈夫ですか？
はい。
はい、じゃあ、今期アニメもう佳境ということでですね、
はい、
お話をしてきましたけれども。はい。ということで、次は B パートはですね、久々に、
はい、
嫁を俺色に染まれを、やってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。嫁よ俺色に染まれ、
イエーイ。
結構久々ですね。
そうですね。
はい。で、うん、このコーナーは、すでに公式以外のちょっとした独自設定が固まりつつある我々の嫁たちに関する質問を募集して、
はい、
それに我々が平然と日常を切り取ってお答えするというコーナーです。
はい。
うん、
ということなんですけれども、
うん、
なかなかメールが来ない。
うん。
ということで。
はい。
してないのか。
はい。今回も、そのメールが来ない中で生まれた、
はい、
フリースタイルでやってみたいと思います、
はい、フリースタイルっていうのは我々がお題を、ね、要は出し合う、
出し合
う、そうですね、
はい、
出し合う、うちこうだけどおたくんとこどうなの、
そうそうそう、
みたいな、普通にフリーに、
そうですね、振った人がまず自分はのうちではこうだけれど、
うん、
おたくらのうちではどうですか、
はい、
みたいなことを話すという、
はいはい、
それは俺たちのフリースタイル全然打ち合わせしたいのに合うね。
合いましたね。
やっぱ長くやってるから、そこそこ合う。
いやいやいやいや。もういいよ。いやいや。
今日マセキ乗ってるね。
いやいやいやいやいやいやい
や。絶対やったことない。こんな。じゃあ行きましょう。
絶対そんなとこ行かない。
いや。
あの対局の文化に
ね。
いや。
じゃあ、
はい、
私から、
はい、
行きましょうか。まあやっぱりね、あれなんて言うんでしょう。うん、まあなんでしょうね。庶民のギャンブルといえば、はい、ささやかなギャンブルといえば、
はい、
やっぱりあの宝くじっていうの
があるんです
よ。で宝くじでですね、まあやっぱこの年になるとこう、まあそんなにねお金は使わないですけれども、
はい、
ちょっとしたこうなんでしょうね、
夢を買う
ような、ね、夢を買うというかですね、はい、そんな感じで、
はい、
こうちょっと買ったりして、
うん、
外れただなんだでこう一喜一憂したりするわけですけれども、
はい、
あの偶然ここの3人、
はい、
なんか宝くじで1万円当たったみたいですね。おのおの、
はい、
はあ、
うん、
はい、
1万円当たりましたね、
はい、
うん、はいはい
はい、
はい、
その時の、
はい、
嫁のリアクションを教えて、 はあ、はい、宝くじで、そんなね1000万とか1億とかじゃないです、1万円でも結構なお金ですよね、うん、1万円当たるってな
ったら、はい、臨時収入としてはですよね。
うちの場合はですね、はい、まずあの俺が宝くじ買ってこう新聞で調べてたらですね、はい、まあ、1万円当たってたんですよ、うん、で宝くじ当たったっつったら、うん、あの台所からガシャーンと出てきました。
夢をめっちゃ一瞬でいろんな夢見えたんですかね。
ザ庶民の嫁がですね、もうびっくりしてしまいまして、まずあのお皿を一枚割って、はい、で大丈夫って買ってあげたら、あの本当目を白黒させてるみたいなので固まってましてですね、はいはい、あのいや落ち着けと、うん、あの そんな高額が当たったわけじゃないと、はい、1万円だって言ったら、まあ落ち着いたことは落ち着いたんですけども、やっぱりとはいえ1万円当たるっていうのはすごい嬉しいですし、うん、あとやっぱ宝くじ当たるってテンション上がる感じですね、うん、やっぱ庶民からしたら、ね、はい、なのであのその宝くじを引き換えるのがすごくもったいなくなっちゃって、うんうんうん、あのコンビニにカラーコピーしに行って、ほうほう、でコピーしたのを今ちょっといい額に入れて飾ってます、ね、あの新聞の切り抜きの当たりの番号
として、めっちゃ嬉しかったんですよね、はい、
ニコニコしながら毎日それ見てたんですよ。なんかこう当たった感じのあれを反芻してるの、うちではそんな感じだったんですけど、
なるほど、
はい、どうでしょう、
エリはね、うん、エリんち金持ちなので、
まあそうですね、エリちゃんちは
正直ね、うん、1万円くらいで、うん、どうこうはないんです。
なるほど、
なるほど、
1万円、うん、ただ僕が、うん、要は1万円分、うん、何かまあ、プレゼントなり、まあ、おごるなり、サービスなり、みたいな、ことを、するっていうことで、喜ばせようと、思いまして、まあ、次の日、休みの、まあ、金曜日、花金ですね。
花金ですね。
あの今のナウイ言い方で言うところの花金
ですね。ナウイがナウくないですからね。
花金データランドで、えたち言うと花金ですね。
それまで花金って言葉知らなかった。
子供にとっては金曜日なんて別に何でもない。
そうそう。土曜日の方が嬉しかったね。しましたからね。
で、まあ、花金で、あと、二人で、まあ、ちょっと飲みに行きまして、それでも、まあ、高級なところへ行くというよりは、やっぱり、貧乏症なんですよね、うん、僕が、うん、安いところでいっぱい飲もうみたいな感じになっちゃって、
庶民ですな、
新橋に
もうサラリーマンの街じゃないですか。、うん、いい店ありますよ、
でも金曜日なんてね、
あもういやー、そうなんです、
そうですね、
そしたらまあお店内でまあ嫁、まあ、金髪なので、うん、結構声かけられたりとかして、
まあそうですね、ちょっと酔っ払ってくるとサラリーマンも気が大きくなりますからね、
うん、でそこは僕がトイレ行ってた時に、まあ、声かけられて俺が止めようとすると、もう嫁の方がむしろ、うん、あのもうピシャンって、
まあ、ピシ
ャンと、うん、なるほ
ど、そうでしょうね、
あ嫁やっぱり強いところもあるんだなと思いながら、まあその店変えながらやってたんですけども、うん、まあ終電逃しまして、
新橋で終電逃す結構飲みますね、飲んでますね、
でまあ最終的に、うん、まあ、タクシーで帰った挙句、うん、まあトータルが1万円超えて、うん、僕が嫁に1万円超えちゃったって言って、しょうがないわねあんたって言われました。
足が出ちゃった、
ね、足が出ちゃった、
うん、赤字になっちゃった、
なるほど、
ね、
よかれと思ってね、うん、したことが、
それはもう我々夫婦の、うんうん、あのお財布だから、
まあね。
まあでも嫁も嬉しかったんじゃないですか、とはいえ、とはいえですよ、
う
ん、
まあまあそうですかね、う
ん、あんまり行かないでしょうしね、新橋の、
まあなかなかね、うん、新鮮だったみたいですね、
うん、はい、俺らも言うほど新橋
に、まあ、そんなにね。
言うほどは、
なるほど、
はいはいはい、
うちはですね、うん、あのもうまず宝くじっていうのはあんまりよく分かってない
んですよ。ああそうです、セイバーさんの時代はなかったのかな、はい、そういうので
、なんか、うわ !1 万当たったつって、喜んでたら、何みたいな感じなんです、うん。いや、宝くじで。まず宝くじの説明をいろいろ質問する、
はいはい。
それはどういうシステムで、どこからなぜそれを300円で買ったものが、なぜ急に1万円になったのかみたいな。
根本的なシステム。
じゃあ損してないの、いやでもいっぱい買う人がおるから、これでそのなんかその積み立てとか別に損はして、うん、いやもう分からへんわーって言うから、よしうなり食いに行こうって、
死のこと言うな、
うぶを言わさず、
うなぎだと、
とりあえず今日はうなぎっつって、 喜んでついてきましたけどね。
ああまあ、うなぎ食われたら黙りますからね。そうですね。
今日はええやつで、つって、う
ん。なるほど。
はい。っていうので、過ごしましたね。
宝くじわかんねえか。
ちょっと忘れてましたね。
はい。
せーふたふただったから。ふたふただったから、ちょっと忘れてましたね。はいはいはい。なるほどね。いいじゃないですか、宝くじ。
はい。
当てたいもんすな。
ねえ、本当に。いいですね。ちょっとした幸せを変えますから
ね。
二人で過ごす幸せを。
さあ、どうでしょう。
はい、じゃあ、私、うち、まあ、そんな頻繁には行かないんですけど、たまにまあ、二人で、まあ、買い物行った時とかに、まあ、普段、行かない街とかだと、まあ大きいとこ買い物行ったりするとゲームセンターとかたまにフラッと入って
ほう
なんかいろいろゲームやったりするんです
けど、はいはい、
うちの嫁があのメダルを落としてジャラって出てくるやつにバカハマりしました、
はいはい、なんかセーバーさん普通にメダルとか高価な、
はい、
なんか
なんかあれめっちゃわーってやってて、あれってまあまあそんなに増えないん
ですよ。まあそうですよね。
で、俺ちょっと他のとこ回ってきたりとか、うん、ちょっとまあ、ふらーっとして、一人でひたすらやって。で、僕まあちょっと、トイレ行ったりとかして、
うん、
ちょっとして、他のも見たりとかしててね。で、また戻ってきたら、あの、カップにメダル出るじゃないですか。
うん、
カップ4つぐらい積んでやる。
何そのバカ好き。
で、あの、まあ、ジャックポットが出たと。
はいはいはい。はいはいはい。
やっぱこの人持ってるなって
。ゲーセン一つ取っても。
でも、もう使い切るにも使い切られへん
ぐらい。あれ、ね、下手に当たると
めんどくさい、ね。そうなんだ。でも、帰ろうって言ってたけど、いや、まだあるんであるんでって言ったら、うん、なんか一応でも、貯蓄みたいにできるんですよ。
うん、ああ、
預けるのも預けるのもできるんで。預けれるから、つって。じゃあ、あとこの一箱立て、みたいな。こいつ結構ギャンブラーなのかな
宝くじではあんなに淡白だったのに。
そうっつって。換金もできんねんけどな、これは。つって。まあでも楽しんでたんで。
なるほど。
まあ、結構まあ、ゲーセンとかはまあ割とみんなはしゃいだりとかするのかなって。
そうですね。
はい、
うちなんかも割と、
そうです
ね。そうですね。昔は、あの、コナちゃんとかと
も。ああ、なるほど。ね、
それこそ、学校終わって池袋に来たりとかっていうのって、はい、そういう流れで僕と出会ってますからね、
はい、そうです
よね、池袋で、
あ、はい
はい、っていうのがあって、まあ、池袋、まあ、ゲーセンも多いですから行くんですけど、まあ、僕 もう正直そのもう43になりますので、
はい、
こう昔ほど反射神経のあるゲームが得意ではなく、
はいはい、
嫁ももちろんそうですし、で結構そうですね、例えば体全体を使うようなあるじゃないですか、
はいはい、
まあ、今だとちょっと古いかもしれないですけど、
ダンスレボリューション
みたいな、そういうのもあまりこうね、うん、嫁も
ちょっと恥ず
かしがり屋なとこもあるん で、ね、で最終的になんでこう、まあ、ゲーセンとか行ったりしていろいろ UFO キャッチャーちょっとやってみたいと思うんですけども、はいはいはい、最終的に嫁が今ハマってるゲームはレトロゲームのディグダグですね。
たまにありますね。
ちょうどね、僕も世代ですし、はい、あと嫁は意外とそういうゲームが新鮮だったりもするし、
なるほどなるほど。
あと、分かりやすいんですよね。
うんうんうん、
こう上下左右に動いて、
はいはい、膨らまして、
あと岩を落とすとか、
はいはい、
そういうのがなんか、
性に合ってる
の
か。
はい。
な
んで、今、家に、家でもディグダグができるように、
はい、
ファミコンとディグダグのカセットやってる。今更
ファミコンやってます、ね、
はいはい。そうですね。ディグダグと嫁との出会いです、
ね。なるほどね。
せーはい。
さあ、ね、ああ、なるほど、ね。まあ、そういう、まあ、レトロ、まあ、レトロゲームか。レトロゲームに、うちのなごみがハマった話なんですけど。
うん
ほうほう今度はなごみさんですね。
なごみですね。はいはい、まあ、レトロ、まあ、うちの夢、なごみ負けず嫌いなところは割とあるんで、割と向きになる。
はいはいはいはい。
ところがありまして、で、たまに、その、家帰ってきて一緒にご飯食べてると、割と、なんか、機嫌悪いじゃないですけど、うんうん、なんかちょっと、クソみたいな感じの時があって、うんうんうん、まあ、何なんだろうなと思いつつ、まあ、こっちも聞かなかったんですけど、うんある時僕がその近所のスーパーかなんか通った時に前を通った時にスーパーの前に置いてあるあの じゃんけんぽん、
はいはいはい、
アイコンでしょアイコンショーズコーンのやつ、
はいはいはいはい、
熱心にやってるナゴミを
あるある、
はいはいはい、
コロッケ屋の前とかに
ある、はいはいはいはい、
あれをめちゃめちゃやってまして
妙に高くて元気な声で、
うん、
が聞こえるやつね、
うん、で要はゲームの画面に出てくるじゃんけんのグーチョキパーに自分が押したグーチョキパーが勝てばメダルがもらえる。で、そのもらえるメダルの数もルーレットに決まって最大20でした、
ね、うんうん、そうですね。
で、なかなか20枚もらえないっていうので、
うん、
後から聞くとめちゃめちゃイライラして
た。いや、20はそう出ないからね。
そう。もう出したくて。
それ、だから僕が後で教えたのは、そういうのはおそらく何かしらのことがあって出ないようになってるっていうのをちゃんと教えて、
うん、
夜店のね、あの
記事と一緒みたいな感じで、
はいはい、いろいろ大人の事情でね、はい、みたいな、
あれ言ったんですけど、今もハマりすぎない程度にこっそりやってる
旦那の目を盗んで可愛いもんじゃないですか、旦那の目盗んで、
いい趣味だよ10円とかだからね、あれ。
そうですそうです、本当にギャンブルにハマるとは言えば、うん、全然微笑ましいなと思って、はいはいはい、じゃあもう受け流してます。
なるほどね、
セーフ。
あ、うちの嫁ゲームやってるとやっぱあれやっちゃいますね、はい、あのファミコングイって引っ張ってピーって、
ファミコンだとよく ね,
ね、
ちょっとすぐ接触が、
これだけは言っとかないと、
これだけは言っとかないと、
急にリリリリリリリリリリ
リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
リリリリリリリ
リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
リリリリリリリリリリリリリリリリ
リリリ
リリリリリ
リ
リ
リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
リ
リリリリリリリリリリリ
リリ
リリリ影響されやすいんですよ。
うん、
人、あと、テレビで見たもの、
うん、
流行ってるもの、
うん、
じゃあ近所で会った物事、
うん、
世間の流行り、もういろんなことからとりあえず影響を受けてるんですね。
うんうんうんうん、
だから、それで、これ面白いでしょみたいな感じで、見せられてくることがたまにあるんです。
はいはい、
こういう話面白いでしょとか、うんうん、こういう、芸人さん面白いですねみたいな感じで言ってたんですけど、この間この間ですよ、
うん、
2017年の9月にようやく藤崎マーケットを知ったらしくて、
ほう
え、でそれと、
うん、
なぜか今本当に今流行りのブルゾンちえみがなんか混ざって頭の中に入っちゃったのが、
ほうほう、
ライラララライ、
うん、
ラララライソラライソラ35億ライラララライって言ってたんですけど、
やりそうやりそう
それあずささんの声で言ってたんですけど、
なんか混じっちゃったんだね、
う
ん
う
ん、
で情報が、でそれでラララライやってるんで上下に揺れてるんで、
うん、
胸も揺れてるんで、
うん、
いやそれちょっと人前でやるのちょっとまずい、
うちではいいけど、
うち俺に見せるのはいいけど、うん、テレビの前で見せるとやっぱりちょっと好奇の目にさらされてしまうから、うんうんう
ん、切り取られて YouTube すぐ上げられる、
上げられるから、うん、だからなるべくその私モノマネ得意なんですって言ってそれやるのはやめようっていう風に、
しかも間違えてる、
間違えてるからっていうのを説明するなんですけど
なんで今ラララライサイトに、
ね、なぜ今なのか分かんないですけど、
ね、なんか YouTube でたどり着いたのか ね
ブルゾンのすぐ後に出ちゃったの
かなんすかね、
危ない、うっかりするとなんか何の意味も分かるぜ、エロ詩吟とかやりそうなんか
いける気がする
ダメダメダメダメダメダメダメなるほど、
だからなんか影響、なんかこれこういうことから影響されたんだろうなみたいな、うん、
はあなるほど、ね、
ありますよ、その世間の流行りを、
はいはいはいはいはいはい、そうですね、じゃあ本当軽いようなのですか、
はい、はい、全然それが日常ですからね、はい、
まあだからうちの嫁は庶民なんで、うん、テレビ見ててその情報がパッて入ってきたら刷り込まれるみたいなところがあるんですかね、だからこの間家行ったんですよ、で夕方のまあ、6時18時くらいになると、うん、町内でなんか鳴るじゃないですか、なんか音楽みたいな、
ああ、なんかはい、夕方頃に、はいはいはいはい、なりますね、
なんか嫁がビクッとして、
うん、
J アラート いや違う
毎日鳴ってるでしょ。
違う昨日も鳴ってたしずっと鳴ってたでしょ、うん、だから多分もうね、この間の
あ
の
ありましたから、
なんかそういうのをテレビで聞いて、はい、なんか意識過剰になっちゃって、はい、流れたらえってびっくりしちゃった
。違う違う、窓の外からでしょ今流れてるのは。携帯からじゃないでしょっていうね、
こいつってやってきました。
あ結果平和、
はい、うち平和。
ああよかった、
セーフ。いろんな意味でセーフ、
セーフでしたね。
ミサイルも飛んでこなかった、
よかったよかった、
はいはいはい。
うち別に影響されでも、うん、割と通販番組とか見てたりはするんですよね、割と。
ああ、
はいはい、でなんかまあ普通になんか朝のニュースとか見てても合間になんか結構
ありますね、
主婦向けのなんか、
うん、
はいはいはいはい、
気がついたらドラマやと思ってたら青汁やったみたいな。
みたいな、ね。
投げんだよな。見っちゃったり
しちゃったりして。あ、そう、あ
そこに、助けてくれたのが、この青汁
を。そう、それかい。
そっちかい。
なんかいい
んです。なんか見ちゃうんですよ。
別にいいんですけどね。
はい、
なんか。
前のとかよく見てて、うん、やっぱまあ、食い物系とかなんかはもう、すぐ俺の顔をチラチラ見るんですよ、それを見てると。このもうなんと今ならカツノコのセットがもう一つついてって、うん、何も言わんとチラッチラッて買いません
カツノコ高いです、ね、
それは買いません
お正月だけ、
はい、であのなんか筋トレはこれですぐ簡単にできるっていうのは目もくれないです
もう、
もう自分の鍛錬に勝るものなし。
それは。
むしろ自分をダメにする食べ物にばかりね。今ならカニがもう一匹、
そうですね、もう一杯。そういうのはもう本当にもうなんか、俺がなんかちょっと別の、もう本読んでたりとかしても、ちょっと、みたいな。
気づいて、今テレビでやってるよみたいな感じで。
通販じゃなくてもなんか朝の番組だとなんか、料理コーナーみたいなのありますもんね。これを使った一品みたいなのありますもんね。
本当に、あの、わかりやすい一人ごとです。食べてみたいもんですね。
ちょっとオクターブ高い。
何みたいな。
下手くそ。
俺に話しかけてはないですよ、みたいな。あ、いや、これ、ただ単に今やってたから、みたいな。はい、つって。
あれもちょっと油で揚げない唐揚げができるみ
たいな。ああ、ノンフライヤーですね。
はい、油で
油で揚げないのもあるんだ、みたいな。
いや、それ機械の通販だから。食べ物ついてこない買ってもっていうね。
本当にそれ買って食べ物ついてこなかったらがっかりするんだ。ただし、唐揚げが入ってません。
唐揚げ入ってないんです。
唐揚げ作るの。
唐揚げだけじゃないから、この人。
唐揚げ欲しければスーパー行けばいくらでもある。なるほど。
せーの。
いやー、いいですね。久々やると楽しいですね。早くこれまたそろそろ人前でやりたいですね。
そうですね、
はい、
確かに、うん、飲みながらね、
飲みながら、
飲みながらぐらいがちょうどいいですか。
だってシラフでやってもこんだけ喋るんだから、うんうん、飲んだらもっとすごいんだろうな。はい、
もっと質問いっぱい出るんでしょうね。
そうじゃあまあそんな感じで久々にやってみました、はい、嫁よ俺色に染まれフリースタイルでしたけれども、まあこちらお題はもう常に募集しております
ので、こんな感じのもんでいいのでね、はい、
うん、もうそうですね、もう慣れてきたんで、はい、ほんとちょっとしたんでこんだけ広がるってことも、ね、はい、分かったので、はいはい、どんどん送ってきてくださいということで、
はい、
以上今回は久々に嫁よ俺色に染まれをお届けしました。はい、ということでですね、エンディングですけれども、はい、メールをいろいろ読んでいきたいと思います。
ありがとうございます。
二次歳ネームクロヤンさん、コミケ3日目の開幕直後に金属バットの同時に3冊手に入れました。ありがとうございます。今回は2008年のミクシー日記でまだ4日目、これ同人誌のライブですが、うん、同人誌のライブが3回目で、空の教会の第3章上映の話があったり、グレンラガンのイベントがあったりと懐かしい話が多かったです。秋葉のお笑い見てました。だって俺とトヒチューが出会った
のも、ね、出てましたね、
そのライブですからね。あと
替
え歌の本、クワールアバンレコードは中身の狂いっぷりに日賀さんの歪んだ表紙がぴったりで、まさか日賀さんの絵を評価することになるとはちょっと悔しいです。あと4日目に、これ多分その3日目の後の4日目ですね、はい、ゆりかもめの国際展示場前駅前で、
はい、
TFT 方向に進む三平三平さんと多分すれ違ったと思います。なんだかんだでコミケ期間中天気がもっと良かったと思える4日目の朝でした。多分そうですね、飯食いに向こうに 行った時ですね、
国際展示場正門かな、
そうですね、
そうですね、はい、
ゆりかもめのちょうど改札の前通って向かいに行った記憶があるので、はいはいはい、ありがとうございます。はい、あとですね、やっぱり、こちらも来てますね、花澤香菜。
お、
うん、花澤香菜のキャラで、個人的に好きなのは、琴の葉の庭の雪のゆかりですね。
あ、はい、
はいはいはい、
はい、
新海監督の、
はい、
あとこの人すごいですよ、これツイッターですけれども、花澤香菜、
はい、
1番結城みかんトラブル、2番小早川優香少女たちは荒野を目指す、3番すすきほたる乙女妖怪ザクロ、4番、黒猫、これお礼も、
はい、
5番シャルロット・デュノア、IS、6番河合律、これかわいそうですね、
はい、
7番千秋栗原、これ猛烈パイレーツ、8番中澤みのり、農林、9番桜田茜城下町のダンデライオン、そして代打 DH が星野ダルク龍河城77で1つということで、
はい、
もうあの1球団
打線を
打線、打線組んでみた、
打線組んでみたってやつね、いただきまして、はい、ありがとうございます、
は
い、
僕はなんか某番組でやったやつ、
なるほど、
もあれ、次からちょっと守備位置も書いてください、
守備位置もね、
はいはいはい、
了解です、
はい、
ということで、ツイッターメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、そんな感じで、あでですね、ちょ、そうなんですよ、ちょっと また告知じゃないんですけれども、
うん、
今君の声を届けたいという、アニメオリジナル映画が公開中でして、
はい、
でちょっと僕試写会で見させていただいて、その時にちょっとこう、はい、
なんかちょっとここでも、
ここでも話しましたよね、
で、関係者の方とちょっと最後ちょっと立ち話なんかさせていただいたんですけれども、はいはい、その時のね、なんかいろいろ喋ったのはですね、応援コメントとしてオフィシャルのページに今あるということなので、三平三平さん、漫才コンビペーパービューから応援コメントをいただきましたというです、
ね、すごい、
お
もう情報は錯綜してます、まあ、そんな感じで、はいはい、でね、結構本当君の声を届けたいね、ちょっと面白い映画というかいい映画なのでですね、
うん、
ちょっと近々なんかこの番組でも取り上げられたらなと思ってますので、
はい、
ちょおすすめですので、今公開中ですので、ぜひ皆さん見に行ってくださればと思います、
はいはい、
よろしくお願いいたします、
お願いします。
はい、ということで、このラジオではツイッターでの、スカズソーと宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです、
はい、
感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合お名前は明かしませんのでよろしくお願いします。
お願いします。
そしてメール募集、普通おた、まあ、感想質問、好きなキャラ、アニメ話など何でも、そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは、今日やったコーナーですね、
うん、
嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますので、どんどん、送ってきてください、うん、そしてさらに、番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
そんな感じで第89回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュート
総地検じゃねえオープニングからやり直すとこだったわ
危ない危ない
危ない、もう 3,40 分行くとこだったわ、
ちょっと待って、もうのろけでしょそれも聞いてる嫁に対してのアピールで、
セーバー俺の嫁
みんな聞くこと俺の嫁
すいません、はい、優しい嫁松崎でした、
二次祭
ヘルツでした。
疲れすぎじゃない？
すいません。あとね、やっぱね、花澤香菜もリアクションでかかったですけどね、うん、メガネキャラに関してもね、いろいろあったんで、ここでざっと読んでいきましょう、
はい、
ハートキャッチプリキュアの月影より、花咲つぼみが日常生活ではメガネかけててプリキュアに変身した時とのギャップがすごい良かったです、
うん
う
ん、
そうですね、はいはい、普段かけてて変身する
ってこと
で、メガネっ子キャラなら教会の彼方の栗山未来、さよなら絶望先生の藤吉晴美、
うん、
ちはやふるの綿谷新太、これ男ですねメガネキャラはメガネをなくしてメガネメガネのシーンは必須、
お、なるほど、ね、
なるほど、ヤスシーズムですね
はい、はい
はい、そして、2017年に電波に乗せてサーバントサービスのルーシーを語る松崎さん、さすがです、
う
ん、
あーはーはー、
サバの同人誌を作ってた勢としてはびっくり、
サバ、サーバントサービス、サバね、
はいはい、メガネといえば300年に一度のアイカツ東堂ゆりか様、
あーそうね、
あと ROD の読み子リードマン、
うん、
もうみんなすげえないっぺん書いてんな、メガネっ子キャラを語ろうという企画を聞いて真っ先に思い浮かんだのがソードアートオンラインの浅田シノなんだけど、ゲーム内のキャラクターのシノンがメガネをかけていないのでプレイヤーのみというのはありなのだろうか、ありですよね、全然
ありじゃないですか、
そうですよ、もう一瞬でもかけたらメガネっ子ですよ、
うん、そうですよ、うん、ごちゃごちゃこじらせてんな
気にしすぎだよきっと、うん、
二次祭のメガネっ子会、タシギの話聞いてて、ロビンもメガネかけてる時あったの思い出した。そういや、そうっすね。ボーダーのミニワンピでポニテの巨乳メガネとか控えめに言って最高かよ。うん、私もタシギはショートカットの方が、ついでにゾロは腹巻きの方が、うん、あとロビンはおかっぱ黒ずくめの方が好きですという。う
ん、まあまあ。
うん。メガネっ子はリコーラン。うん、これも言いたかった、桜大戦リコーラン。うん、俺、ワンはリコーランが一番好き。
らしいです。はい。
ツーからは、また違いますけどね。
ああ。
はい。マリアですけれども、
ね。メガネの話だよ。
桜大戦に言っちゃいました。二次祭メガネっ子キャラを語ろうの回、自分はときめもの、キサラギミオが好きです。キサラギミオが好きですと。強いリフレインを。はい。ドイチューさんと同じく、普段をメガネかけてないメガネっ子が好きなので、勉強の時だけメガネをかけるラブヒナのナルセ川ナルを押します。
ああ、そうね、ナルね。うん、そうね、
メガネっ子キャラの魅力を語るのに、見るマスカラスに例えた三平さんに爆笑。ので、あと好きなメガネキャラは、ウテナ、姫宮アンシー、マリミテ、竹島ツタコ、物語シリーズ、羽川翼さんです。うん、メガネっ子でパッと思いつくのは、あ、これもいいね。GA 芸術家アートデザインクラスのキサラギとゆゆしきのゆず子だった。あとなぜか浮かんだのは大きく振りかぶっての花井くん、あ、坊主の彼も、
そうだ、メガネだ、
普段メガネですね、うん、いやメガネ本当好きなんですね、やっぱみんな、早々にこれ第2回もやらないといかんすな、うんうん、どんどんメガネキャラ送ってください。